週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
昨年の、12月に発売された新しいプリウスがいきなり大ヒットとかしますよね。
そうですね、
これはね、環境性能の向上だけが評価されたわけではないようです。そこで今回はね、進化が加速するエコカーの最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は激変新世代エコカーの真実と題してお届けします。はい、エコカーの、象徴であるプリウスがフルモデルチェンジでどんな進化を遂げたのか、燃料電池車の、未来は、電気自動車と比べてどこまで使えるのかといったように、新世代のエコカーの今というのを検証しますね。
それではまずハイブリッド車とプラグインハイブリッド車について見てみましょう。
はい、
エコカーの代名詞であり国内の自動車市場を牽引してきたトヨタ自動車のハイブリッド車プリウス、
はい、
こちらが4代目にフルモデルチェンジしました。
そうですよね、昨年12月の販売開始から1ヶ月の、受注台数というのはおよそ10万台で、月間販売目標のおよそ8倍だそうです。納車まで3ヶ月から7ヶ月かかるという、人気ぶりですね。
すごいですね。プリウスが新型になるたびに注目される燃費は、ガソリン車やハイブリッド車として世界最高レベルとなるリッター 40.8 キロ、もうここにまで到達してるんですね。
はい、
ちなみにこれは JC08 モードの数字です。
はい、
旧型が最高でリッター 32.6 キロでしたので、一気に 25% ほども改善された計算ですね。
そうですよね。で、新型はエンジンとハイブリッドシステムこそ基本的に旧型を継承してるんですけれども、エンジンの熱効率を4割も高めたんですよね。他にもモーターをおよそ2割も軽量化したりと、大幅に改良したことというのがこの数字につながってるんですよね。
ところが新型プリウスの売りは燃費だけではないみたいですね。
そうなんですよね。今回のモデルチェンジから明らかになったのは、もはやプリウスがエコだけでは終わらずに、新しい進化の段階に入ったということなんですよね。
はい、
で、これまでのプリウスはエコカーだからということで、ドライバーが我慢を強いられる部分っていうのもあったわけですよね。はい、それが今回の新型からは、燃費のために我慢も言い訳もいらない、走らせて楽しい車っていうのを目指してるんですね。
事実、大きな改良点には走行性能に寄与する部分が多くなっています。
はい、
例えばプリウスのボディはトヨタが新世代の自動車開発の指針として示したトヨタニューグローバルアーキテクチャー TNGA コンセプトに基づいて、その第1号として開発されています。
はい、新しい、骨格構造だとかレーザー照射による溶接技術を採用したんですけれども、それによって、剛性は旧型より 60% もアップしてるんですね。で、重いハイブリッドシステムの搭載位置を下げたりして、車体の重心を低くして走行時の安定性は大幅に高められました。
そんな新しい進化の方向性は、個性的な外観デザインからも一目瞭然ですね。新型プリウスのテレビ CM で福山雅治さんがこれがプリウスだとか、結構エロいと、口にするセリフでもその変化を訴求しています。プリウスは初代から3代目までの真面目なエコという感じの優等生イメージから脱皮しようとしてるんですね。
はい、実際に走らせてみると、その狙いというのが見かけ倒しではないということを実感できたんですよね。で、アクセルを強く踏んだ瞬間から滑らかに力強く加速して、そして路面の段差をしなやかに乗り越えるというのが印象的だったんですね。それに静粛性も明らかに高まってるんですね。
旧型の初期モデルで指摘されていた走りの荒さや動きの緩慢さ、それにボディがねじれるような感覚といったものは解消されていたそうです。
はい、それからステアリング操作にも車体が素直に反応するんですよね。車体の重心が下がったこともあって、交差点とか高速道路のカーブだとかの走行安定性というのが高まってるんです。
プリウスはエコカーとしてだけではなく、車として一段上のレベルに到達したと言ってもいいかもしれないですね。
そうですね。
ところでプリウスが牽引するハイブリッド車の市場には今年も新しいモデルが目白押しになってますね。
そうなんですよね。中でもね、注目なのが新型プリウスの派生モデルとなるトヨタの小型 SUV の CHR なんですね、
はい、
1.2 リッターのガソリンターボエンジン車とハイブリッド車が投入される模様なんですけれども、ハイブリッド車の燃費はリッター30キロを上回る見通しなんですね。価格は250万円程度からになると見られているんですね。
発売は秋以降になると予想されますので、気になる人は新型プリウスと合わせて検討してもいいかもしれないですね、はい、ちなみにミニバンではホンダがオデッセイハイブリッドを2月に発売します、
はい、そうですね。採用されるハイブリッドシステムはアコードハイブリッドで定評のある2モーター式なんですね。特に重量のある車に搭載すれば燃費改善効果が大きいというふうにされてるんですね、はい、オデッセイハイブリッドのカタログ燃費はね、リッター26キロで、競合するトヨタのエスティマハイブリッドのリッター18キロを大幅に上回ってきますね。
これまでホンダはシンプルで低コストなパラレル方式のハイブリッドシステムというのを用いて、フィットハイブリッドですとかベゼルといったものをヒットさせてきました、
はい、
これは小型車だからこそ価格メリットを出せるシステムでして、車体の大きいミニバンですとか高級車には向かないとされているそうです、はい、2モーター式の活用でようやくトヨタと互角に戦える環境が整ったと言えそうです。
はい、他にもね、今年はホンダのフリードですとかね、日産のセレナのハイブリッド版も夏前後に発売される見通しなんですね。で、ミニバンのハイブリッド車を検討しているならこれらを待つというのも手ですね。
そしてハイブリッド車の進化版として忘れてはならないのが、充電すれば電気自動車としても使える PHV、うん、プラグインハイブリッド車ですね。すで、はい、に三菱自動車の看板モデルアウトランダー PHEV が広く知られていまして、その性能や使い勝手の良さが支持されています、
うん、ただね、ハイブリッドより大容量のバッテリーっていうのを搭載するので価格が高くなって、アウトランダー以外にヒットした車種っていうのはほとんどないのが実情なんですね。ところがこの状況が今年になって変わるかもしれません。ヨーロッパ製を中心に PHV の投入が相次ぐ見通しだからなんですね。
中でもフォルクスワーゲンは去年の9月に発売した PHV のゴルフ GTE に加えまして、今年はパサートとかティグアンの PHV を投入すると見られています、
はい、
そしてメルセデスベンツは1月に国内発売した C350E に続いてE クラスにも PHV を展開します、
はい、
で BMW もヨーロッパで発表済みの新型 PHV を投入する可能性があるようでして、まあ、一気に品揃えが充実しそうだということなんですね、
はい、まあ、PHV はね、EV、まあ、電気自動車の鋭い加速感や静粛感とね、ガソリン車の長い航続距離というね、強みを合わせ持ってますよね、ヨーロッパ製のモデルは価格が500万円以上するんですけれども、高級なエコカーを求めるならば選択肢に入ってきますね。
それでは後半は燃料電池車や電気自動車についてお話を伺います。
週刊日経トレンディ、今回は激変新世代エコカーの真実と題してお届けしています。
さあ後半は FCV 燃料電池車と EV、電気自動車についてお伺いします、
はい、
燃料タンクに充填した水素と空気中の酸素を化学反応させて生み出した電気でモーターを動かすという FCV 燃料電池車ですね、
はい、
まあ、排出するのが水だけですので、究極のエコカーと言われていますね、
はい、まあ、その FCV のね、世界初の量産車として2014年12月に発売されたのがトヨタ自動車のミライですね、未来の走りは電気自動車と同じように静かで滑らかなんですね。アクセルを踏み込めば力強くスムーズに加速します。
ミライは水素から電力を生み出す燃料電池スタックですとか、水素タンクといった重い部品を積んでいるんですけれども、これらが車体の中心近くの低い位置に搭載されているので走りの安定感は高いんだそうです、
はい、まあ、電気でねモーターを駆動するという点では FCV は EV と同じですね。ただ EV と比べて航続距離が長くて、わずか数分で燃料満タンにできるのがメリットなんですね。未来なら 満タンから実装で400キロ前後は走れるんですね。
そうなんですね、うん、
つまり東京から名古屋くらいまでは燃料補給なしで移動できますからね。 EV のような電池切れだとか充電スタンドでの順番待ちといった不安は少ないんですね。
ほう、まあ、行動範囲の広さを考えれば、うん、車としての実用性は EV より高いと言えますよね、はい、実際に日産の EV リーフと乗り比べてもこの利点を実感できたそうです、
はい、とは言っても水素ステーションの設置はね、政府の計画より遅れてるんですよね、はい、現時点で東京都内に7カ所、関東地方で合わせて18カ所だけなんですね、
うん、
燃料である水素のコストがね、ガソリンより高いといったように、まあ、まだ一般向けとしてはハードルが高いというのも事実ですよね。
そうなんですね、うん、さらに現時点での車両価格の高さも課題になります、はい、未来の価格は諸費用税込みで800万円以上にもなります、うん、後から給付される国や都道府県などの補助金を差し引いても500万円以上するんですね、
はい、経済産業省はね、FCV の販売価格をね、2025年にはハイブリッド車並みとする目標というのを掲げてるんですね。それでメーカーに技術開発とコストダウンというのを促してるんですけれども、まあ、実現までには早くても10年近くかかることになりますね。
先ですね。
ちょっと遠いですね、はい、まあ、とは言ってもね、二酸化炭素排出量の問題というのは地球規模の課題ですよね、うん、当面はね、ガソリンのような化石燃料に頼らなければならないんですけれども、うん、長期的には化石燃料を燃やさずに CO2 を排出しない水素社会への移行というのがポイントになります。
現時点では水素は天然ガスなどから取り出しますので、その製造工程で電力を消費して間接的に CO2 を排出しているそうです、はい、この電力を将来的に太陽光発電のようなクリーンエネルギーで賄えれば完全なカーボンフリーというのが実現しそうです。
うん、まあ、未来はね、そういった水素社会の実現に向けた一台ですよね、はい、トヨタに続いて今年はね、ホンダが FCV の一般向けリース販売を開始予定なんですね。で、日産も2017年の参入を表明していて、スズキが二輪車の FCV を開発してますし、ダイハツは希少金属を使わない燃料電池の研究開発というのを進めてるんですね、まあ、日本メーカーがどこまでリードできるか、 FCV 普及の鍵を握るでしょうね。
それでは最後にディーゼル車とガソリン車について見てみましょう、
はい、
環境に良くないというイメージが持たれていたディーゼルエンジン車が最近国内市場で急速に存在感を強めています、
はい、かつての、ね、ディーゼル車は PM と呼ばれる微粒子状物質ですとかね、NOX と呼ばれる窒素酸化物といったような有害物質の発生量が多いというふうにされてきたんですね、
はい、
ただ最近はこれらの、ね、排出を抑える技術というのが進化してるんですね。でその結果 CO2 の排出量が少なくて低燃費で走りが力強いという、まあ、この強みがね、高く評価されるようになってきたわけですね。
国内でのディーゼル復権の牽引役はマツダです、
はい、
2012年に発売した SUV CX-5 はディーゼルの長所を強く訴求して人気になっています、はい、ディーゼル車の販売比率が8割にも達してるんですね、
はい、さらにね、2014年発売のデミオにはね、日本車のコンパクトカーとしては珍しいディーゼルモデルというのを設定してるんですね、販売の過半数をディーゼルが占めたりとね、ディーゼルに強いマツダというイメージを印象付けました。
こうした動きを追いかけるようにヨーロッパ勢も日本市場に相次いでディーゼル車を投入しました、
うん、
今ではクリーンディーゼルという言葉がもうエコカーの仲間入りを果たしたと言ってもいいかもしれませんね、
はい、まあ、そもそもね、ディーゼルエンジン車の燃費がいいのはガソリンエンジンと比べて燃費効率が高いからなんですね、
はい、
デミオのカタログ燃費はリッター 26.4キロ ですから、まあ、軽油を満タンにすれば1000キロ以上も走れる計算になるんですね、しかも燃料の軽油がレギュラーガソリンと比べてリッター20円ほど安いですからね、ガソリンエンジンと同じ燃費ならばそれだけ燃料代が安く済みますね。
さらに力強いトルクを低回転から発生しますので、あまりアクセルペダルを踏み込まなくても十分な加速感を得られるようです、うん、弱点とされてきたエンジンの音や振動の大きさもかなり抑えられました。こういった追い風から特にヨーロッパではディーゼルが主力になっているほどなんですね、
はい、まあ、ね、勢力 力を拡大するディーゼルなんですけれども、去年の、ね、9月に猛烈な逆風が襲いました、はい、フォルクスワーゲンが排ガスの中の有害物質を測る試験の間だけ規制に適用するようにエンジンを制御していたことが発覚したんですよね。
まあ、その時にマツダを含む他のメーカーは即座に自社では不正はしていないと表明したんですけれども、はい、今後はヨーロッパなどでディーゼル車の排ガス規制が強化される可能性が高いです、うん、有害物質を取り除く装置が複雑化してディーゼル車の開発コストが上昇することも予想されます、
はい、まあ、そこで、ね、今後の有望株と目されているのが HCCI 余混合圧縮着火と呼ばれる新世代のガソリンエンジンですとかね、小型のバッテリーとモーターを積んだ簡易型のハイブリッド車なんですね、
はい、
低価格で小排気量のモデルからディーゼルに取って代わる動きが進む可能性というのもあるんですよね。
ということで今発売中の本誌日経トレンディ3月号には今回ご紹介した新世代のエコカーを詳しくご紹介しています。ぜひお読みください。今週は激変新世代エコカーの真実と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあね、いよいよ北海道新幹線の開業まで1ヶ月を切りましたけれども、
はい、
今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ちょっと関係ないやつですか。
あ、そうですよね。
2月の5日に渋谷にオープンしました新しいホテルなんですけれども、はい、渋谷ホテル園というホテルをご紹介しています
。渋谷ホテル園、
はい、
ホテルを紹介するというのは、はい、本誌では珍しくありませんが、はい、このコーナーで紹介するのはとても珍しいことだと思うんですけれども、
はいはい、
どういった特徴があるんですか。
もともとはこのホテルは渋谷シティホテルという、まあ、何の変哲もない名前のビジネスホテルで、うんうん、場所はあの丸山町の入り口という、
うんうんうん、
ちょっと駅から遠くて、うん、みたいな場所だったんですけれども、うんね、それをまあ大改装しまして、うん、今まあ非常に好調なインバウンド客向けに
外国からのお客さんが泊まってらっしゃるということですね、
はいはい、その各フロアでコンセプトを決めて、うん、日本の文化をテーマにして大改装したんですね、
うん、
で例えば、通路に千本鳥居が
ほうほうほうほうほう
バーッと鳥居が立ってるとかですね、はい、壁一面に漫画が書いてあるとかですね、
うん、あポップカルチャーとしてね、
はいはい、そういうようなコンセプトのホテルで生まれ変わったと。
面白いですね。
面白いですね、はい、本当に
忍者出ないんですか。忍者
忍者はない
んです。なんかこう通路の位置をこう押すとこうひっくり返ってこんなのが出てくる。そないですか。
そこまではない
んですね。残念だな。
まあ、だ今最近そういったホテルで、ね、増えてきてまして、うんはい、昨日雑誌でもご紹介したことあるんですけども、シェア型のホテルっていうですね、うんはい、いわゆるドミトリーみたいなホテルでも外国人向けにやっぱりちょっとこう変わったですねデザインを取り入れたりとか、うんまあ、日本人が泊まるか泊まられるとちょっと悩んでしまうところだと思うんですけれども、うそういったホテルがですねどんどん増えてきていると。それで国内今ホテル足りない状況じゃないですか。
そうですね、はい、
で当然アパホテルに代表されるようなああいったホテルっていうのもどんどん増えてくるとは思うんですけれども、どうしてもまあ、あのホテルだと日本人とバッティングしてしまいますよね、
はい、
そういう意味でもこういったかなりですね訪日外国人に特化したですねホテルが増えてくるっていうのは重要なことかなと思います。
そうですね、うん、あの先日うちの会社のスタッフがですね、関西に出張したんですけれども、それがちょうど春節の時期とかぶってしまいまして、はいはいはい、でもう全然宿が取れなくてですね、まあ、苦労したんですけれども、こういうふうにインバウンドの方が泊まりたくなるようなホテルがあって、うんはい、で、まあ、日本人が使うようなホテルがあってとかっていうふうにこう住み分けができるだけでもちょっとね状況が良くなるかもしれないですよね。
そうですね、
はい、うん、でも日本人も泊まれるんですよね。
当然もちろん泊まれますね、うん、ただ、まあ、比較的価格帯もですねその今までと比べると上がってまして、
はい、
まあ、これはあくまでも公式な価格ということですけれども、はいはい、シングルで1万9000円から、うん、ツインで2万5000円からということですね、
結構立派なお値段ですね。
そうですね、
そうですね、
まあ、立地とか考えますと、うん、まあ、日本人から 見るとちょっとどうかなという場所かもしれませんが、うんうんうん、外国から来た方からすれば、うん、まあ、日本のですね、うん、カルチャーの中心地渋谷にあり、
うんうんうん、
そしてその日本ならではのですね、うん、文化も楽しめるというところで、うんうん、とても外国の方には受ける
んではないかというのが、その各階ごとにあるっていうのは、はい、例えばどういうものなんですか。
えーとですね、1階から9階までありまして、うんうん、9階が和、
う
ん、8階が神羅万象、7階が千本鳥居、6階が能舞台、5階が北斎の赤富士、4階が安食露地、3階が手ぬぐい、で2階が手ぬぐいですね、手ぬぐいの、まあ、あれだデザイン
の絞りの、ね、はいはい、デザインとか、
はい、で2階が漫画ですね、うん、はい、1階はレストランが入ってます。
なるほど、忍者も一つよろしくお願いします。
横浜に確か忍者のようなものをテーマにしたようなカプセルホテルがあるというふうに聞いたことがあるんですけれど、
カプセルホテルと忍者というのはなかなかいい組み合わせですね。
そうですか、
はい、
そうですか。
浴衣とかガウンの代わりに忍者装束をこう、ね、
なんかもうあちこち忍者が歩いてるって感じ。
それがいいんですよ、青い目とかね、この肌の色の忍者の人たちが。ニンニンニン、失礼いたしました。
ただこういったね、そのインバウンド需要に対してやっぱり今言ったみたいにホテルをはじめとしてインフラが全然整っていないので、本当にここにはすごくね大きなビジネスチャンスっていうのがあるんですよね。
そうですね、
うん、
いやちょっと面白そうです。さあそれでは吉津スコアに参りましょう。この渋谷ホテル円のホニャララ度を10点満点でお願いします。
ユニーク度9点でお願いします。
うん、うん、確かに、うん、それはもう
納得の、
はい、
はい、は
い、ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。ということで今回ご紹介いたしましたのは、2月5日に渋谷に開業いたしました渋谷ホテル円でした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、はい、まあ、今回エコカーの話題だったんですけれども、うん、なんと言いますか、僕とっても車が好きなんですね、うん、で、まあ、いろいろスポーツカーに乗ってたこともありますし、うん、まあ、今は普通のセダンに乗ってるんですけれども、はいはいはい、なんていうんですか、こう厳選して厳選して車を選んできたので、うん、なんというかこうもうちょっと面白いあるいは色っぽいエコカーが出てきてくれればいいんだけどなっていうのが正直なところなんですけどね。
色っぽいエコカーってどういうやつなんですか。
いやもう単純にあのデザインの話ではあるんですけどね、はいはいはい、例えばテスラっていうアメリカの EV のメーカーがありますけど、はいはいはい、あそこの車って結構いいデザインなんですよ、うん、で居住性もありますし、うん、トランクも広い、はい、ただ国内のそのエコカーを見るとですね、うん、なんとなくこう車というよりガジェットのような印象を受けるデザインっていうのが多い気がするんですね、うんうんうん、なので、うん、その旧来の自動車ファン、うん、特にこう好んで運転する人たちというのを積極的に取り込むことが、うん、まあ、エコカー普及の大切なポイントになってくると思いますので、そうですね、はいはい、それを考えると、うん、もっとかっこいい
遊び心ですかね。
そうですね、遊び心も欲しいですよね、うん、あのなんて言えばいいんでしょう、僕1970年生まれなんですけれども、はいはい、70年代80年代っていうその日本の工業がどんどん伸びていって、しかも景気も良くなってた時期って、はい、すごく素敵なデザインの車がいっぱい生まれたんですよ、うん、で、まあ、今でも名車みたいに言われたりしてるんですけれども、はいはいはい、まさにエコカーっていうのは今後そうやって自動車産業を牽引していく立場になりますから、まあ、市場維持拡大するためにもですね、うん、ぜひメーカー各社の皆さんにはですね、うん、かっちょいいしびれるようなエコカーを作っていただければなというふうに思います。
叫びですね。
そうですね、あの作っとるわというメーカーの方いらっしゃいましたら、
また
あのぜひこの番組にお越しいただいてですね、あの僕のこの、偏見をですね正していただきたいなというふうに思いますのでぜひコンタクトお願いいたします。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Trendy.